本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書12章49節50節です。新約聖書133ページになります。ルカによる福音書12章49節から、50節です。新約聖書の133ページです。それでは拝読いたします。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。それでは末森桜子先生より聖霊の新しい注ぎを求めてと題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
素晴
らしい、慈しみ深い主の御名を心から賛美いたします。レントの中に私たちは歩みを進めております。昨晩の聖霊で秋津兄弟がイエス様の血潮をメッセージしてくださいました。今朝も私たちは尊いイエス様の血潮によって罪を許され、血潮によって本来神様の御前に出れる存在ではないんですけれども、血潮によって神様の前に出ることが許され、血潮を通して賛美し礼拝し祈り、主なる神様にこれらを捧げる特権を血潮によっていただいたんだと、そのように昨晩語られました。本当にもったいないもったいない、イエス様の血潮を心から褒めたたえ感謝をいたします。血潮を通らなければこの場所に立つことさえできないものであることを深く覚えて感謝に耐えません。礼拝を通して一切の栄光が主なる神様に返されることだけを切に願います。また今朝はひじんちゃんが初めてギターのご奉仕をしてくださって、今日午後はさとしさんのギターワークショップがありますから、たくさんのお客さんがいらっしゃるんじゃないかとその宣伝になってひじんちゃんに感謝いたします。さとしさんよろしくお願いします。どんなレベルでもいいということですから、どうぞ皆さんギターが弾きたい方は年齢も関係ありませんので、ぜひご参加いただき主を賛美していきたいと思います。今朝も私たちに流されたこの尊い血潮に感謝し、主の臨在にの中に招かれたことを心から感謝し、喜びを持ってご一緒に祝福のご挨拶をしたいと思います。両隣の方、前後ろの方、祝福します、祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆さんも心から祝福します、祝福いたします。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。血潮を褒めたたえます。今朝もあなたの血潮を通ってこの場所に招かれ、主をもったいないもったいないこの特権に預かりましたことを心から感謝いたします。どうぞ主をこの礼拝を通して栄光を受け取りください。私たちの貧しきを捧げます。罪を悔い改めます。どうぞ主よ、私たちに聖霊の満たしを与えてください。あなたの御心をこの朝受け取って癒され回復をいただき、あなたのご栄光のためにと捧げるものとして立ち上がる礼拝となりますように、どうぞ導き祝福してください。どうぞ霊戦教師を癒しください。霊戦教師はじめ多くのやめる者たちを癒してください。この朝礼拝に来ることもままならない、戦いの中で来られたお一人お一人に見ておいてくださり、癒しを与えてください。今日入院中の者たち ちを覚えてください。どうぞどうぞ主を一人お一人を霊肉ともに回復をと癒しを与えてくださり、主の栄光を一人お一人に表してくださいますように切にお願いいたします。また世界宣教において仕えておられる、またインドネシアの地に現在おられる野口ヒューマン宣教師ご家族を覚えてくださり、今日もその地で捧げられる礼拝の上に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。また特に今中東で戦争が起こっております中、どうぞ野口彩姉妹を覚えてくださり、主をお守りくださいますようにお願いいたします。主を必要な時にどうぞ主が導いてくださり、どうぞお守りくださり、帰国させてくださいますように、主が完全なる守りの中で過ごすことができますように、主をどうぞ導いてくださり、何よりもどうぞ主を戦争を主をあなたが早め止めてくださって、あなたの誠の平和をどうぞ収めてくださいますようにお願いいたします。憐れんでください、憐れんでください。主をどうぞあなたの本当に主を十字架に立つことができますように、主を助けてください、助けてください。イエス様、どうぞこの新しい週間も私たち一人一人が御前に出て取りなしに乗るものとなることができますようにお導きください。特に聖会に向けての最後の一週間で、主よ私たちを祈りへと導いてくださいますようにお願いいたします。足りないものが御言葉を取り継ぎます。どうぞ最後まで語る力を与えてくださいますように切にお願いいたします。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
皆様にお祈りに覚えていただいて、先週は一泊で計算入院をして無事に守られて帰ってきました。ただ入院する前から40日の祈りと、また花粉とで喉をすでに痛めておりまして、そこに今回の肺の検査でさらに喉を痛めたようで、今朝はまだお聞き苦しいことと思いますけれども、どうぞ祈りを持ってお聞きいただければ感謝です。先日吉田蓮兄弟の東京キリスト教大学 TCU の聞こえますかね、 TCU の卒業式が行われ、吉田国際と一緒に行ってきました。蓮君は2年間教会実習生として毎週土曜日の礼拝準備や教会学校の教師としてのご奉仕に務めてくださいました。共に仕えることができました。この2年間の神様の恵みに心から感謝をいたします。蓮君は4月から群馬に行かれ、寮に入りお仕事に就かれます。新しい生活の上に主の守りと祝福がありますようにお祈りしましょう。また昨日は小春ちゃんも卒業式を終えられました。おめでとうございます。姉妹も4月から就職してお仕事を始められます。またお仕事に就かれる方、新しく学校に入学する方、進学する子どもたちと、それぞれの新年度の新しい網の上に、今朝のタイトルではありませんけれども、聖霊の新しい注ぎ、助け、力が与えられますように祝福をお祈りしたいと思います。 TCU の卒業式では理事長の方がルカによる福音書10章17節から20節このところから、何を私の喜びとしますかという題でメッセージをお語りくださいました。何を私の喜びとしますか、何を私の喜びとしますか。神様によって召され世に使わされていく卒業生たちに向けられたメッセージでありましたが、同じように神様から証明をいただいて牧師として12年目を迎えた自分自身に、神様がお語りくださったメッセージでありました。何を私の喜びとしていますか。メッセージの内容を少し皆様に分かち合わせていただきたいと思いますが、今社会も世界も驚くべきスピードで進んでいます。そのような中で落ち込んだり有頂天になったりしている時間というのはほんの一時のことです。ですから私たちはその度に、何を私は喜びとしているのか、イエス様の御言葉をいつも思い起こす必要があります。70人の弟子たちがイエス様のお名前で悪霊を追い出すことができたと、宣教における大成功を収めたことに喜んだイエス様は、確かに弟子たちに悪霊を追い出したり病気を癒すことのできるご自身の権威をお与えになられました。けれども、 大成功を収めて喜んでいる弟子たちに対して、もちろんそれは神の国がここにあることの素晴らしい証明であるけれども、イエス様はプロジェクター出していただけますか。ルカによる福音書10章の20節、このように語られました。ご一緒に読みましょう。3、はい。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。アーメン。このように言われました。なぜなら、あなたの地上での成功は一時のことです。けれども、あなたの名が天に命の書に書き記されていることは永遠だからです。イエス様は罪人たちにこの永遠の命を与えるために十字架の道、従順の道を行かれたのです。ですから私たちは何を私の喜びとしますか？あなた方の名が、私の名が天に書き記されていることを喜びなさい。これから社会に出る皆さんはこの世の価値観と聖書の価値観との間で狭間で難しさを覚えるでしょう。翻弄されるでしょう。その時自らを今日のこの御言葉によって問うてみてください。何を私の喜びとしますか。そのように先生がお語りくださいました。本当に素晴らしいメッセージに感動とともに主が私自身にお語りくださったことを覚えました。私たちはこの世にあって成功や失敗という事柄に心を高ぶらせて人からの評価を喜んでみたり、あるいは逆に誰にも認めてもらえない、他人に評価されないということに苛立ってみたり、焦ってみたり、悲しんだり、落ち込んだりするものです。目に見えるところや人の言葉に上がったり下がったりと、そのことで喜んだり落ち込んだり、そんなことばかりに振り返ると時間を費やしていることが多くあるようにも思います。けれどもそれはほんの一時のこと、やがて消えてなくなるもの。しかしイエス様は言われました。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。アーメン。本当にそうだな、イエス様。アーメンです。本来天に書き記していただけるような命の書に名前を変えてもらえるようなものではないにもかかわらず、イエス様の十字架のあがない、イエス様の尊い血潮、イエス様の復活が私たちを罪から暗闇から救い出してくださり、私の名はイエス様の血によって天に書き記されている。そしてこれは決して消えることはない、決して消えることはない。アーメン。決して消えることはない。その名が命の書に記されているという、これ以上の喜びはありません。そしてこの確信がありましたら、私たちは何の恐れもありません。マルティン・ルターはこのキリストの贖いの驚くべきを知って何と言ったか。キリスト者よ、大胆に罪を犯せ。ここで終わりじゃないんですが、よくここまでで終わっていて違うんです。そこで終わりじゃなく、大胆に罪を犯せ、大胆に悔い改めて、大胆に祈れ。そのようにルターが言ったと言います。この救いを知っているなら、私たちは時に罪を犯したって失敗したってどんなことが起こっても臆することなく大胆に主に立ち返ることができる。主は喜んでその罪を許してくださる。大胆に悔い改めて、またそこで新しい聖霊の注ぎを受けることができる。これがクリスチャンの喜びではないでしょうか。幸いではないでしょうか。そしてその救いの喜び、福音の喜び、私たちが大胆にイエス様をお伝えする福音を語る原動力となっていく。テモテへの手紙第2の1章の7節、391ページ、テモテの手紙第2 テモテの手紙第2章7節391ページ、お開きになった方ご一緒に読みましょう。391ページ、第2テモテ1章の7節391ページ、第2テモテの手紙1章7節をご一緒に読みます。はい。神は臆病の霊ではなく力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。アーメン。神は臆病の霊ではなく力と愛と思慮分別慎みの霊を私たちにくださいました。今日から福音の種まきが始まりますね。私たちは臆することなく大胆に出て行って、ちょっとやそっと怒られてもビクビクせず大胆にポスティングをして、主のために共に出ていきたいとそのように願います。このレントの期間、私たちがこの始めの愛に立ち返る時なんだと、そのようにたびたびメッセージが語られています。そしていよいよ今週の土曜日日曜日と福岡から武田淳先生を迎えし、世界宣教そしてリバイバル聖会が行われます。聖会を迎えるために40日の祈りが捧げられています。40日の祈りも今週が最後になりました。聖会を開く目的は何でしょうか。私たちが聖霊の日を受けるためです。御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、9つの実、大川嗣道先生が、私たちクリスチャンは聖霊によって体質改善をするんですと、私たちのうちにはない愛、喜び、平和、これらのものをイエス・キリストの聖霊によって血潮によって私たち一人一人の内側が根本的に変えられていく、古い性質が変えられて新しいものにされていく、どんなに古い性質が私たちのうちにあったとしても新しくされるんだ。いろんなこの世にあってはお湯を飲んだり、いろいろ体質改善をするためにいろんな方法が教えられておりますけれども、クリスチャンは聖霊によって新しく生まれ変わる。そのために私たちは聖会を開こうとしています。私たちは皆聖霊の新しい注ぎを求めています。その目的はあなたの名が天に書き記されていることを喜ぶためではないでしょうか。私たちがイエス・キリストの十字架と復活による罪の許し、この救いの驚くべき恵み、この福音の奥義を知ってイエス様のために出ていきたい、福音宣教のために、世界宣教のために立ち上がり、出ていくものを喜んで捧げるものになるため、私たちは聖霊の新しい注ぎを求めています。今朝購読しました第一ペテロの2章の9節と10節をお開きください。今朝購読しました第一ペテロの手紙の2章の9節10節430ページ、ペテロの手紙第一2章の9節10節を共に読みましょう。第一ペテロの手紙2章の9節10節を共にお読みします。430ページ3、はい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。アーメン。イエス・キリストを信じる人々は、ここに記されている通り、すでに神様によって選ばれ、祭司とされ、聖なる国民、神のものとされたのです。 自分でなるのではありません。神様がイエス・キリストを信じる者たち、すべての者たちを選んでくださって、祭司としてくださって、聖なる国民、神のものとされたのです。されたのです。私たちはこの時、聖霊の新しい注ぎを求めて祈ります。でも、すでに私たちは、これから選ばれるのではなく、これから祭司となるのでも、これから聖なる国民、これから神のものとされるのではなく、すでにイエス・キリストを信じた者は、すでに選ばれて祭司とされて聖なる国民、神のものとされました。アーメン。皆さんは、すでに選ばれて、すでに祭司とされて聖なる国民、神のものとされたのです。イエス・キリストを信じる人々は、これからそうなるのではなく、すでにその恵み、命の中に入れられています。その目的は、あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を広く伝えるためなのです。私たちがイエス・キリストを信じるように招かれて、その恵みを受けて、選ばれて祭司とされて聖なる国民、神のもととされたのは、十節に書かれている通り、かつては神の民ではなかったのに、この十節の御言葉が大変好きであります。かつては、本当にそうです。かつては神の民ではなかったのに、いや神の民であることすらわからなかったのに、自分自身においては8歳でバプテスマを受けましたけれども、そのことの本当に神の民とされたことの恵みを知ったのは何十年も後のことでした。かつて神の民ではなかったのに、今神の民とされた者の役目、かつては憐れみを受けなかったけれども、今神の憐れみによって救われた者の役目は、それはもう一度九節読みましょう。九節を読みます。三、はい。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それは、力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。力ある技とは何ですか？十字架。イエス・キリストの十字架と復活。この力ある神の贖い。この御業を広く全ての作られたために伝えるために、私たちはイエス・キリストを信じ、かつては神の民ではなかったけれども、今神の民とされ、かつて憐れみを受けなかったけれども、今、その憐れみによって、イエス・キリストの父親によって救われ、捧げるものとされました。そしてそのために、私たちは聖霊の新しい注ぎを求めています。私たちは救われても、この命、その役目、それを忘れてしまうからです。先ほど卒業生たちに語られたメッセージの通り、世にあって翻弄され、何が大切なことか、何が喜ぶべきことか、わからなくなってしまうからです。これは卒業生だけではないでしょう。私たち一人一人にも、クリスチャンたちすべてに言えることではないでしょうか。聖書の御言葉に生きているのか、世に生きているのか、世に従っているのか、神に従っているのか、わからなくなってしまう。それが私たちです。ですから、私たちは聖霊の新しい注ぎを求めています。日ごとに聖霊の新しい注ぎを求めています。聖霊様、教えてください。私の道を、常しえの道へと導いてください。私になすべきことを教えてください。私に選ぶべき道を選ばせてください。私にイエス・キリストの愛を教えてください。私のために命を捨ててくださった、血を流してくださった私のために、昨日は秋津兄弟の証言を聞きながら、ああ、私のために血を流してくださったのはイエス・キリストだけだな。私は逆に誰のためにも血を流したことはないな。 そういうふうに考えまして、ああこの辺にあって血を流すのは誰かなと思った。お母さんたちですね。子供を産むお母さんたちは血を流して子供を産みますね。ああだからイエス様と母がそういう意味では血を流して私を産んでくださったんでしょう。それは恵みでありますね。いつかお話したことがありますが、私が夢で、大きなお腹をですね、妊婦さんの姿で夢に出てきて、白い衣を着てるのはイエス様ですから、とにかく白いワンピースみたいな綺麗な格好をして、もう光り輝いている妊婦の足元が見えた。でこの妊婦は、輝いている妊婦は誰だろうと思って、そしてバーッと上を見たら自分だった、うん、嬉しくって、そしてああ私はきっとそのようにたくさんの子供を産むんだろう、そのような夢を抱いて嬉しくて、かな先生にその話をお伝えしましたら、ああそうですか、きっと春彦さんを立派に生まれるのでしょう。夫かいで大事なことです、春彦かいって。でもその時に神田先生がおっしゃいましたね、一つだけ分かっていることは血が流れるということですと。生み出すということは血が流れるということです。母親たちは皆血を流して、子供は血まみれになって生まれてくるんです。血が流れますね。そうですね。まあ、今血が立派に生み出してくださったことを覚えて、主に栄光をお返しします。でもそのように血を流してくださったイエス様が、私はまだ人生誰のために血を流したことはないけれども、イエス様は私のために血を流してくださった。この恵みに応えるために聖霊の新しい注ぎを必要とします。私に聖霊の新しい注ぎをください。必要です。牧師も宣教師も音楽主事も献身者も信徒もみんな必要です。今必要なのは聖霊の新しい注ぎです。このことゆえに主が私たちに正解を備えていてくださることを感謝します。私の思いつきじゃない、私たちの思いつきじゃない。今日ルカによる福音書の12章の49節50節を聖書箇所として開きました。ご一緒に読みましょう。ルカによる福音書12章の49節50節、ルカによる福音書12章の49節50節、ルカによる福音書12章の49節50節、ご一緒に読みます。3、はい。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。アメン。聖霊の火が燃えていることはイエス様の願いです。切なる願いです。その火が燃えていたらどんなに願っておられることか。しかし今は燃えていない。なぜならイエス様がまだ十字架にお付きになっていないから。しかしそのために聖霊を投じるために、私には受けねばならないバプテスマがあるんだ。主のご受難、十字架は、そして死と葬り、復活は私たちに聖霊の火を投じるためです。聖霊の火を投じるためです。そして主は今日もその火がすでに燃えていたら、教会に燃えていたら、クリスチャンたちに燃えていたらとどんなに願っていることが、この主の熱情のゆえに正解が行われます。この主の熱い思いのゆえに、願いのゆえに、聖霊が開かれることを、正解が開かれることを感謝します。この聖霊の日に私たち一人一人が預かって主を立ち上がる時となりますように。主の十字架の愛を深く知って、圧倒されて、それに満たされて、もうそれだけで十分です。従います。用いてください。そのように信じる信仰者たち、 さらにそのことを祈り、主に喜んで従っていく私たちと変えられる時となりますように、そのように世界を待ち望みたいと思います。もう終わります。チャールズ・フィニーという人が、リバイバルの鍵という、アメリカのリバイバルリスト、リバイバリストと言われるこのですね、チャールズ・フィニーたびたび紹介したことがありますが、この人の中にどのような時にリバイバルを期待できるか、このように書いてありました。クリスチャンがリバイバルを求めてひたすら祈るなら、リバイバルを期待できる。どのような時にリバイバルが起こるか、期待できるか、それはクリスチャンがリバイバルを求めてひたすらに祈る時、そのようにクリスチャンが祈り求めるようになるなら、リバイバルを期待することができる。愛する皆さん、聖霊の新しい注ぎを求めますか。聖霊の新しい注ぎを教会に、私に注いでください。教会のリバイバル、私自身のリバイバルを求めます。そして主に期待して正解を迎えたいと思います。チャールズ・フィニーの言葉の通り、そのように求めるなら期待できます。そのように求めてクリスチャンが祈るなら、教会が祈るなら、リバイバルを期待することができる。最後1週間共に祈り、正解にリバイバルを期待します。主がそのように成してくださることを信じます。主は求める者に聖霊を与えてくださいます。最後もう一箇所だけ、ルカによる福音書11章の13節を読んで終わります。ルカによる福音書11章の13節、128ページ、ルカによる福音書11章の13節、ご一緒に読んで終わります。ルカによる福音書11章13節、128ページ、ルカによる福音書11章の13節をご一緒に読みましょう。ルカによる福音書11章13節3、はい。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。アーメン。お祈りします。ご愛なる天のお父様、心から皆を褒めたたえます。レントの中、また40日いよいよ始まる聖会の前にして、主を御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちは皆主をあなたの御前にひざまずき、新しい聖霊の注ぎを求めています。主を助けてください、憐れんでください。どうぞこの祈りに応えてください。聖会の2日間みんなで参加して、聖霊の注ぎをすべてのものに注いでくださると約束された聖霊の日を、地の果てに至るまであなたの証人となる聖霊の日を、力をどうぞ注いでくださいますようにお願いいたします。求めてこの1週間も祈ります。そして求めて求めて2日間あなたの御前に出てきます。主よ、聖霊を注いでください。玉川教会にリバイバルを起こしてください。愛する者たちを救い、病を癒し、子供たち一人一人に祝福を持って臨んでください。愛する者たちに主よ、福音を伝えるために、またこの地に福音を伝えるために今日も出かけていきます。聖霊の注ぎを与えてください。そして全世界にこの福音を伝えることができますように、全世界に地の果てに至るまであなたの証人となる聖霊の力を注いでください。どうぞ主よ、世界選挙、教会のリバイバル、使命を全うさせてくださいますようにお願いいたします。必ずそのように成してくださることを主に期待し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。